会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密。さあ、今日はガラス事業、ディスプレイ事業の分野で世界トップクラスのシェアを誇る AGC 朝日ガラス株式会社の秘密に迫っていきます。 AGC 朝日ガラスは1907年、明治40年兵庫県の尼崎市で創立。創業者は三菱財閥の創始者岩崎弥太郎の甥にあたる岩崎俊也です。2012年で創立105年を迎えます。社名にガラスとついていますが、事業分野は建築材料、自動車向けなどのガラスをはじめとして電子部材やその他の化学関連素材を製造販売しています。世界トップクラスのシェアを誇るガラス事業とディスプレイ事業、化学事業を中心にエレクトロニクスやエネルギーなど高度な技術力で先端分野、成長分野へとその活動領域を広げています。さあ、今日は電話がつながっています。 AGC グラスプロダクツ株式会社西日本第二営業部、増田健二さんです。増田さん、おはようございます。
おはようございます。増田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ざっと今あの会社の概要を紹介したんですけれども、はい、まずはですね、朝日ガラスというこの社名の由来から教えていただけますか。
はい、あの社名の由来についてなんですけれども、諸説ございまして、
はい、
あの昇る太陽、朝日になぞらえた説というのが一つあります。
はい、
で実は朝日ガラスと漢字で書くときにですね、あの関数字の9に日曜日の日と書くんですね。で予定していた会社の設立日が9月9日だったもので、9日と書いて朝日と一つの文字に組み合わせた説など、あの社名をめぐる説というのは様々ございます。でおそらくそれらがまとまってですね、成立したものと思われます。
なるほど。
で創業当時ですけれども、あの国内では多くの企業がですね、あの莫大な投資を必要とする板ガラスの製造に挑んでは失敗するという状況が繰り返されておりまして、それだけにあの当時弱い26歳であった創業者の岩崎俊也はですね、万一失敗して三菱の名を汚すことはあってはならないと、あえて三菱の名を入れないなど、あの社名制定にも心を砕いていたようです。
はぁ、26歳創業だったんですね。ずいぶん若い時のチャレンジですね、これまた。
そうですね、はい。
ねえ、まあそこから100年以上が経ちまして、はい、その朝日ガラスさんの、まあ、業界におけるシェアというのはずいぶんあると思うんですが、これどれぐらいシェアで言いますとあるんでしょうか。
は
い、
実はですね、事業分野とか商品がですね、多分野にわたるためですね、あの一概にシェアの割り出しというのが難しいんですけれども、建築用の板ガラスですとか自動車用のガラス、あとテレビのディスプレイ用のガラスなんかでは、あの世界でナンバーワンもしくはトップクラスのシェアを維持しております。
はあ、なるほどね。
で皆様の生活に近いところではですね、国内の建築用の板ガラスにおいては弊社の茨城県鹿島工場で日々850トンのガラスを生産する能力を有しております。
850トン。
はい、
これ1日にってことですよね。
1日にですね。
あの我々が住んでる家の例えばガラ窓ガラスなんかありますよね。
はい、
あれで考えたらもうとんでもない数になりますね。
そうですね、はい。
ねえ、私たちが普段触れる、まあ、その窓ガラスのなんかも含めましてですね、いろいろ商品というのがあるんですが、あのかなり特殊なガラスも製造されているんですよね。
はい、
ちょっと代表的なものを紹介していただけますか。
はい、いわゆるエコガラスと呼ばれるサンバランスと呼ばれる商品がございます。
はい、
でこちらは住宅やビルなどの建築物に使われるガラス で、
うん、
でサンバランスはローイガラス、ローイというのはですね、ローエミシビティという英語の訳でして、直訳すると日本語では低放射という訳になるんですけれども、そのローイという金属膜を施したペアガラスですね。で2枚のガラスで空気層を挟み込むことによって魔法瓶のような効果を生み出すんですけれども、さらにローイ膜を施すことによって日射を遮るという遮熱効果も付属してくるようなガラスになっております。で太陽のじりじりをカットして快適な室内空間を作ることができます。
はあ、すごいですね。これあのパッと見は その膜があるとかっていうのは人間の目ではなかなかわからないぐらいのものなんですかね。
そうですね、若干の色味があったりしますけれども、色味が気になるような形ではないかなと思います。
非常によくできてるなと思うんですが、
はい、
開発にあたってのポイントなんてのはどんなところにあるんでしょう。
そうですね、サンバランスの最大の特徴は暑い冬も寒い冬も1年にわたってバランスよく室内の温熱環境を快適に保つという点にございます。住宅における熱の出入りは開口部、いわゆる窓ですね、窓からの出入りが大半を占めておりまして、で冬場の暖房時に窓から失われる熱というのが 58%、 で夏場の冷房時に窓から失われる熱、窓から入ってくる熱が 73% と言われておりまして、で住宅においては窓からの出入りをいかに抑えるかということが重要になってきます。でそこで、開発されたのがサンバランスです。でサンバランスはですね、2枚のガラスで挟み込んだ空気層が魔法瓶のような働きをしますので、室内の温熱環境を保つことができます。でさらに先ほど申し上げましたロウイー金属膜というのが熱線カットをしますので、夏場の日射熱の流入を防ぎます。でこれによって夏冬ともにバランスよく室内環境の快適性の向上につながります。でまたですね、ロウイー膜の働きにより紫外線についても 80% 程度のカット効果がございまして、日焼けが気になる奥様ですとかにとってもメリットのある商品かなというふうに思っております。
すごいですね、紫外線もカットしてくれるんですね。
そうですね、はい。で実際体感での快適性が向上するということもさることながら、冷暖房負荷を下げることにつながりますので、節電省エネにも貢献するような商品でございまして、弊社の試算シミュレーションではですね、年間の冷暖房負荷が2万4000円程度ダウンするという試算も出ております。
はー、いやー、なんか何気なく触ってますけども、窓ガラスって本当大事なんですね。
そうですね、はい、
それぐらいその熱の出たり入ったりというのが窓から行われているということは、
そうです ね、
ちょっとやっぱりそれ考えるだけでもね、
はい、
資産のお値段もありましたが、
はい、
随分とやっぱり家の環境を整えるには大きな要素ですね。
そうですね、はい、
やっぱり今特にね、その節電とか省エネとかそういうことが本当に言われておりますけれども、
はい、
このサンバランスで考えますと本当に貢献してもらえそうな、もう今にもってこいの商品って感じがします
けどね。はい、ありがとうございます。
これこれ自体はやはりそういう最近のね、環境へのこう負荷を考えて、そういったところから最近開発された商品なんですか。
いや、実はですね、サンバランス自体は決して最近の目新しい商品というわけではないんですね。最初は1987年に、
はい、
北海道地区でサンレームという名称で販売され始めました。
はい、
でその後ですね、1993年に今のサンバランスという名称で発売を開始させていただいておりまして、そもそもですね、ペアガラスというものが認知度の低かった時代、またエコガラスという言葉も存在していなかった時代からですね、ロウイー金属膜を施したエコガラスの販売を当社では行ってまいりました。
へ
え。現在ではですね、板ガラス協会というところの発表によりますと、国内の新築の戸建て住宅においては 90% 以上がペアガラスというのが採用されており、
はい、
でその 45% 程度がですね、当社の商品でございますサンバランスを含むロウイーガラスであるとされています。で今年の2012年にですね、弊社の方では新しいロウイーのコーティング設備を茨城県の鹿島工場でさらに稼働し始めました。
なるほど。いやー、もう随分じゃあね、気づかない、知ってか知らずか、もう浸透していると、もう当たり前になってきているわけですね、はい、このサンガラス、
はい、そうですね、
もしくはこのロウイーコーティングの、ね、はい、設備素材というのがですね、
はい、
それにしても、まあ、最近ではなくてすでにもう20年以上ですか。
そうです ね
最初からサンレーヌからしますとね、
はい、
ね、かなり歴史があるわけですけれども、
はい、
どうでしょう、最初から比べると性能の変化とかというのはやっぱりあるんですかね。
そうですね、先ほど今年新しい設備を立ち上げましたというようなお話しさせていただいたんですけれども、より高性能な商品を皆様にお届けできるようにですね、サンバランスについてはアクアグリーンとピュアクリアという2つの色味を新たに発売しております。でこちらはですね、従来よりもすっきりした色味で様々な住宅デザインと調和しながらさらに高性能な製品となってございます。で実は海外と比べるとですね、日本の窓の断熱性能は非常に遅れていると言われておりまして。
そうなんですね、
はい
はい、
で特に既存のストック住宅においてはですね、まだまだペアガラスですとかローイガラスでのリフォームというのが普及途上でございます。で弊社ではリフォーム用のペアガラスとして、はい、ペアプラスという商品がございます。
はい、
でこちらはですね、今お使いのサッシを交換することなくですね、本日のご紹介させていただいたサンバランスなどに交換できる商品となっておりますので、リフォームをお考えの方がいらっしゃいましたら、ぜひペアプラスもご検討いただければというふうに思っております。でまたですね、オフィスビルですとか店舗向けには、はい、アトッチという名前で簡単にエコガラスを施工できるような商品も10月以降発売する予定でございますので、こちらもよろしくお願いいたします。
なるほどですね、
はい、
じゃあもうサッシごと変えるとか特殊なガラスだからそういうことではなくって、
はい、
今あるやつをもうその最新のガラスに変えることができると、ね、はい、しかも店舗用とかももう出ちゃいますよという話ですね。
そうですね、はい、
いや先ほどのね熱交換のね、話をちょっと聞いてますと、
はい、
ちょっとやっぱり考えたくなりますね。
そうですね、ぜひご検討いただければと思います
ね。え、
はい、
もう今年の夏なんてほら何ですか、節電すごく言われたでしょ、ね、去年からね、はい、だからこうほらエアコンの温度を上げなくて済む、下げなくて済むようにね。
そうですね、
ずっと逆にほらカーテン閉め切っちゃったりなんかして。
そうですね、
暗い部屋でじっとしてるみたいだね。
はい、
そんな話もちらちら聞いたことがありまして、
はい、
まあ、こういうのが出てくるとやっぱりありがたいですね。
そうですね、ぜひお宅の環境、温熱環境の向上にもなりますので、うんうん、ぜひご検討いただければというふうに思います。
はい、熊本においては、古くからその特約店といいますか、
はい、そうですね、
お店があるんですってね。
はい、熊本県においてはですね、1913年に特約店契約を結ばせていただきました株式会社清永有造商店様とともにですね、100年来お世話になっております。で今後とも変わらぬお付き合いをいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
すごいですね、これ朝日ガラスさんもすごいですが、こちらの清永有造さんですかね、はい、商店さんもお付き合いが100年というのはすごいですね、はい、この歴史がね、
はい、
はい、ということでございまして、今日は、朝日ガラスさんのね、さまざまな商品紹介してきましたけれども、ガラスもなんかね、パッと見ガラス1枚ですから、こうほら何がどう変わったってよく素人目にはわからないもんですけれども、実は随分やっぱり革新的な中身で進んでいってるんですね。
はい、そうですね、
ねー、ぜひ皆さんご検討いただきたいと思いますね。はい、その他にもたくさんの商品を実はいろんな分野に、提供製造販売している会社、今日は AGC 朝日ガラスの秘密に迫っていきました。お話を伺いましたのは AGC グラスプロダクツ株式会社西日本第二営業部の増田健二さんでした。増田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、会社の秘密でした。
会社の秘密。
企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密。さあ、今日はガラス事業、ディスプレイ事業の分野で世界トップクラスのシェアを誇る AGC 朝日ガラス株式会社の秘密に迫っていきます。 AGC 朝日ガラスは1907年、明治40年、 兵庫県の尼崎市で創立。創業者は三菱財閥の創始者岩崎彌太郎の甥にあたる岩崎俊也です。2012年で創立105年を迎えます。社名にガラスとついていますが、事業分野は建築材料、自動車向けなどのガラスをはじめとして電子部材やその他の化学関連素材を製造販売しています。世界トップクラスのシェアを誇るガラス事業とディスプレイ事業、化学事業を中心にエレクトロニクスやエネルギーなど高度な技術力で先端分野、成長分野へとその活動領域を広げています。さあ今日は電話がつながっています。 AGC グラスプロダクツ株式会社西日本第二営業部、増田健二さんです。増田さん、おはようございます。
あ、おはようございます。増田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ざっと今会社の概要を紹介したんですけれども、はい、まずはですね、朝日ガラスというこの社名の由来から教えていただけますか。
はい、社名の由来についてなんですけれども、諸説ございまして、
はい、
昇る太陽、朝日になぞらえた説というのが一つあります。
はい、
で実は朝日ガラスと漢字で書くときにですね、漢数字の9に日曜日の日と書くんですね。で予定していた会社の設立日が9月9日だったもので、9日と書いて朝日と一つの文字に組み合わせた説など、社名をめぐる説というのは様々ございます。でおそらくそれらがまとまってですね、成立したものと思われます。
なるほど。
創業当時ですけれども、国内では多くの企業がですね、莫大な投資を必要とする板ガラスの製造に挑んでは失敗するという状況が繰り返されておりまして、それだけに当時弱い26歳であった創業者の岩崎俊也はですね、万一失敗して三菱の名を汚すことはあってはならないと、あえて三菱の名を入れないなど、社名制定にも心を砕いていたようです。
はぁ、26歳創業だったんですね。ずいぶん若い時のチャレンジですね、これまた。
そうですね、はい。
ねえ、まあそこから100年以上が経ちまして、はい、その朝日ガラスさんの、まあ、業界におけるシェアというのはずいぶんあると思うんですが、これどれぐらいシェアで言いますとあるんでしょうか。
は
い、
実はですね、事業分野とか商品がですね、多分野にわたるためですね、一概にシェアの割り出しというのが難しいんですけれども、建築用の板ガラスですとか自動車用のガラス、あとテレビのディスプレイ用のガラスなんかでは世界でナンバーワンもしくはトップクラスのシェアを維持しております。
はあ、なるほどね。
で皆様の生活に近いところではですね、国内の建築用の板ガラスにおいては弊社の茨城県鹿島工場で日々850トンのガラスを生産する能力を有しております。
850トン。
はい、
これ1日にってことですよね。
1日にですね。
我々が住んでる家の例えば窓ガラスなんかありますよね。
はい、
あれで考えたらもうとんでもない数になりますね。
そうですね、はい。
ねえ、私たちが普段触れる、まあ、その窓ガラスのなんかも含めましてですね、いろいろ商品というのがあるんですが、かなり特殊なガラスも製造されているんですよね。
はい、
ちょっと代表的なものを紹介していただけますか。
はい、いわゆるエコガラスと呼ばれるサンバランスと呼ばれる商品がございます。
はい、
でこちらは住宅やビルなどの建築物に使われるガラス で、
うん、
でサンバランスはローイガラス、ローイというのはですね、ローエミシビティという英語の訳でして、直訳すると日本語では低放射という訳になるんですけれども、そのローイという金属膜を施したペアガラスですね。で2枚のガラスで空気層を挟み込むことによって魔法瓶のような効果を生み出すんですけれども、さらにローイ膜を施すことによって日射を遮るという遮熱効果も付属してくるようなガラスになっております。で太陽のじりじりをカットして快適な室内空間を作ることができます。
はあ、すごいですね。これパッと見はその膜があるとかっていうのは人間の目ではなかなかわからないぐらいのものなんですかね。
そうですね、若干の色味があったりしますけれども、色味が気になるような形ではないかなと思います。
非常によくよくできてるなと思うんですが、
はい、
開発にあたってのポイントなんてのはどんなところにあるんでしょう。
そうですね、サンバランスの最大の特徴は 暑い冬も寒い冬も1年にわたってバランスよく室内の温熱環境を快適に保つという点にございます。
うん、
住宅における熱の出入りは開口部いわゆる窓ですね、窓からの出入りが大半を占めておりまして、で冬場の暖房時に窓から失われる熱というのが 58%、 で夏場の冷房時に窓から失われる熱、窓から入ってくる熱が 73% と言われておりまして、で住宅においては窓からの出入りをいかに抑えるかということが重要になってきます。でそこで、開発されたのがサンバランスです。でサンバランスはですね、2枚のガラスで挟み込んだ空気層が魔法瓶のような働きをしますので、室内の温熱環境を保つことができます。でさらに先ほど申し上げましたロウイー金属膜というのが熱線カットをしますので、夏場の日射熱の流入を防ぎます。でこれによって夏冬ともにバランスよく室内環境の快適性の向上につながります。でまたですね、ロウイー膜の働きにより紫外線についても 80% 程度のカット効果がございまして、日焼けが気になる奥様ですとかにとってもメリットのある商品かなというふうに思っております。
すごいですね、紫外線もカットしてくれるんですね。
そうですね、はい。で実際体感での快適性が向上するということもさることながら、冷暖房負荷を下げることにつながりますので、節電省エネにも貢献するような商品でございまして、弊社の試算シミュレーションではですね、年間の冷暖房負荷が24,000円程度ダウンするという試算も出ております。
はあ、いやーなんか何気なく触ってますけども、窓ガラスって本当大事なんですね。
そうですね、はい。
それぐらいその熱の出たり入ったりというのが窓から行われているということは、
そうです
ね、ちょっとやっぱりそれ考えるだけでもね、
はい、
資産のお値段もありましたが、
はい、
随分とやっぱり家の環境を整えるには大きな要素ですね。
そうですね、はい。
やっぱり今特にね、その節電とか省エネとかそういうことが本当に言われておりますけれども、
はい、
このサンバランスで考えますと本当に貢献してもらえそうな、もう今にもってこいの商品って感じがします
けどね。はい、ありがとうございます。
これこれ自体はやはりそういう最近のね、環境へのこう負荷を考えて、そういったところから最近開発された商品なんですか？
いや、実はですね、サンバランス自体は決して最近の目新しい商品というわけではないんですね。最初は1987年に、
はい、
北海道地区でサンレームという名称で販売され始めました。
はい、
でその後ですね、1993年に今のサンバランスという名称で発売を開始させていただいておりまして、そもそもですね、ペアガラスというものが認知度の低かった時代、またエコガラスという言葉も存在していなかった時代からですね、ロウイー金属膜を施したエコガラスの販売を当社では行ってまいりました。
へ
え。現在ではですね、エアガラス協会というところの発表によりますと、国内の新築の戸建て住宅においては 90% 以上がペアガラスというのが採用されており、
はい、
でその 45% 程度がですね、当社の商品でございますサンバランスを含むロウイーガラスであるとされています。で今年の2012年にですね、弊社の方では新しいロウイーのコーティング設備を茨城県の鹿島工場でさらに稼働し始めました。
なるほど。いやー、もう随分じゃあね、気づかない、知ってか知らずか、もう浸透していると、もう当たり前になってきているわけですね、このサンガラス、
はい、そうですね、
もしくはこのロウイーコーティングの、ね、はい、設備素材というのがですね、
はい、
それにしても、まあ、最近ではなくてすでにもう20年以上ですか。
そうです ね、
最初からサンレーヌからしますとね、
はい、
ね、かなり歴史があるわけですけれども、
はい、
どうでしょう、最初から比べると性能の変化とかというのはやっぱりあるんですかね。
そうですね、先ほど今年新しい設備を立ち上げましたというようなお話しさせていただいたんですけれども、 より高性能な商品を皆様にお届けできるようにですね、サンバランスについてはアクアグリーンとピュアクリアという2つの色味を新たに発売しております。でこちらはですね、従来よりもすっきりした色味で様々な住宅デザインと調和しながらさらに高性能な製品となってございます。で実は海外と比べるとですね、日本の窓の断熱性能は非常に遅れていると言われておりまして。
そうなんですね。
はい、
はい、
特に既存のストック住宅においてはですね、まだまだペアガラスですとかローイガラスでのリフォームというのが普及途上でございます。で弊社ではリフォーム用のペアガラスとして、はい、ペアプラスという商品がございます。
はい、
でこちらはですね、今お使いのサッシを交換することなくですね、本日のご紹介させていただいたサンバランスなどに交換できる商品となっておりますので、リフォームをお考えの方がいらっしゃいましたら、ぜひペアプラスもご検討いただければというふうに思っております。でまたですね、オフィスビルですとか店舗向けには、はい、アトッチという名前で簡単にエコガラスを施工できるような商品も10月以降発売する予定でございますので、こちらもよろしくお願いいたします。
なるほどですね。
はい、
じゃあもうサッシごと変えるとか特殊なガラスだからそういうことではなくって、
はい、
今あるやつをもうその最新のガラスに変えることができると、ね、はい、しかも店舗用とかももう出ちゃいますよという話ですね。
そうですね、はい、
いや先ほどのね熱交換のね、話をちょっと聞いてますと、
はい、
ちょっとやっぱり考えたくなりますね。
そうですね、ぜひご検討いただければと思います
ね。え、
はい、
もう今年の夏なんてほら何ですか、節電すごく言われたでしょ、ね、去年からね、はい、だからこうほらエアコンの温度を上げなくて済む、下げなくて済むようにね。
そうですね、
はい、ずっと逆にほらカーテン閉め切っちゃったりなんかして。
そうですね、
暗い部屋でじっとしてるみたいだね。
はい、
そんな話もちらちら聞いたことがありまして、
はい、
まあ、こういうのが出てくるとやっぱりありがたいですね。
そうですね、ぜひお宅の環境、温熱環境の向上にもなりますので、うんうん、ぜひご検討いただければというふうに思います。
はい、熊本においては、古くからその特約店といいますか、
はい、そうですね、
お店があるんですってね。
はい、熊本県においてはですね、1913年に特約店契約を結ばせていただきました株式会社清永有造商店様とともにですね、100年来お世話になっております。で今後とも変わらぬお付き合いをいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
すごいですね、これ朝日ガラスさんもすごいですが、こちらの清永有造さんですかね、はい、商店さんも、はい、お付き合いが100年というのはすごいですね、はい、この歴史がね、
はい、
はい、ということでございまして、今日は、朝日ガラスさんのね、様々な商品紹介してきましたけれども、ガラスもなんかね、パッと見ガラス1枚ですから、こうほら何がどう変わったってよく素人目にはわからないもんですけれども、実は随分やっぱり革新的な中身で進んでいってるんですね。
はい、そうですね、
ねぜひ皆さんご検討いただきたいと思いますね。はい、その他にもたくさんの商品を実はいろんな分野に、提供製造販売している会社、今日は AGC 朝日ガラスの秘密に迫っていきました。お話を伺いましたのは AGC グラスプロダクツ株式会社西日本第二営業部の増田健二さんでした。増田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、会社の秘密でした。